皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売朝研ラジオ。パート労働の主婦などが一定の年収を超えて働くと社会保険料の負担が生じて手取り収入が減るという年収の壁問題。主婦パートらが手取り減少を嫌って働く時間を抑える動きを招き、人手不足の一因となってきたことから、政府は昨年10月に対策パッケージをスタートさせました。ただし、これは3年間の時限措置で、2025年に予定される次期年金制度改正で根本的な解決を目指すようです。対策パッケージの具体的な内容と問題点を踏まえて、根本的な解決策のあり方を考えます。解説は林真奈美さんです。林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、年収の壁の対策パッケージが昨年10月にスタートしましたね。どんな内容なのでしょうか。
はい。社会保険をめぐって年収の壁と言われるものには、年収106万円と年収130万円の2種類があります。会社員の夫がいる主婦パートは、一定の年収までは夫の被扶養者として保険料の負担なしで老後は基礎年金をもらえるし、健康保険も適用されますが、このいずれかを超えると自分で保険料を払う必要が生じます。106万円というのは、従業員数が100人を超える企業における厚生年金や健康保険が適用される基準で、これが保険料発生の境界線となります。130万円の方は、配偶者の扶養から外れる基準で、従業員数100人以下の企業での境界線になります。年収がこのラインを超えると、保険料負担によって手取りが減る逆転現象が起きるため、就業抑制を招くと批判されてきました。そこで対策パッケージでは、壁を超えても手取りが減らないようにしました。具体的に言いますと、106万円の壁対策としては、新たに生じた厚生年金などの保険料分を企業が手当や賃上げなどで穴埋めして手取りが減らないようにした場合、政府が企業に補助金を出します。要するに政府が実質的に保険料を肩代わりするということですね。130万円の壁の方は、一時的にこれを超えても事業主の証明があれば夫の扶養にとどまれるようにしました。
ということは、106万円の壁を超えた人は、実質的には保険料負担なしで厚生年金ももらえるということですか？
そういうことです。新たに厚生年金に加入しても保険料が実質免除になり、それでいてこれまでの基礎年金に加えて厚生年金も受け取れるようになります。年収106万円ちょうどだと保険料は年間16万円くらいで、本来なら手取りは90万円くらいになります。それを政府が補填してくれるというわけです。3年間の時限的な措置とはいえ、こんなに優遇するというのは不公平感が強いですね。
しかしこれなら、まあ、壁は解消されますよね。どこが不公平なのでしょうか？
この措置の対象になるのは、対策パッケージの導入以降に壁を越えたパートだけです。それ以前に収入を増やす必要があって壁を越えたパートは対象外で、保険料を負担しなくてはなりません。同じ職場で同じ収入レベルでも保険料を払う人と免除される人が出てくるわけです。主婦パートの間でも納得感がないのではないでしょうか。共働きや単身者の立場からは、会社員の夫の扶養に入っている主婦パートなどが保険料を払わずに基礎年金を受け取れることだけでも不公平感が指摘されていました。さらに厚生年金まで受け取れるというのでは、ちょっと優遇のしすぎでしょう。さらに企業間の公正な競争を歪める可能性があるという点でも問題です。
企業間の競争を歪めるとはどういうことでしょう？
一部の企業では、以前から壁を超えた主婦パートの保険料分をボーナスなどで補填したり、大幅な賃上げでカバーしたりといった経営努力で主婦パートの就労抑制を防ぎ、人手不足に対処してきました。そのためには高収益のビジネスモデルの構築が必須です。同様のことを国の補助金でやるということは、こうした努力ができない企業の人材確保を手助けするもので、企業の生産性向上や賃上げの努力に水を差し、公正な人材獲得競争を歪める恐れがあります。さらに言えば、 低収益のビジネスモデルの企業が人材を確保し存続することは日本の経済成長を阻害しかねません。
なるほど、いろいろな問題があるんですね。なぜそんな対策が導入されたんでしょう。
今回の対策は人手不足を盾にした経済界からの強い要望を受けたもので、補助金ありきで議論が進んだ感があります。保険料の負担増を嫌って長く働いてもらえない、だから保険料分を国が補填してというおねだりに政府が乗ってしまった。年収の壁を意識せずに働ける環境づくりで主婦パート世帯にアピールするために、とにかく目先の負担増、手取りの減少をなくすというのが大前提になってしまったように見えます。3年間の時限措置ということもあったのでしょうけどね。
より根本的な対策が求められるわけですね。
そうですね。ただその前に年収の壁と呼ばれているものがどういうものなのか、正しく国民に理解してもらう必要があると思います。いろいろな批判は誤解に基づく部分が大きいんです。それでは何が適切な対策なのか分かりませんからね。
誤解されている部分というのはどんな点でしょうか。
いわゆる年収の壁を超えると社会保険料負担によって手取りが減る、これが働き損として問題視されてきました。でも本当にそうでしょうか。保険料が生じない範囲で働けば老後は基礎年金だけですが、壁を超えて厚生年金に加入すればその分が上乗せされます。月収10万円で20年働けば、単純計算で厚生年金は年16万円近くになります。健康保険でも病気や怪我、出産の時の手当金など被扶養者にはない給付が受けられます。負担増の分、給付は確実に手厚くなります。こうしたメリットに目を向ければ、働き損というのは誤解であり、本来なら就労を抑制する壁にもならないはずです。
でも実際にはこのラインで就業調整している人がたくさんいますよね。
はい、それは一体なぜでしょうか。連合総研の調査では、就業調整をしているパートの4割以上が年金額への影響を知らないと答えています。つまり目先の手取り額しか見ないで働き損というフレーズを真に受けた、いわば誤解に基づく判断といえます。ラインを超えなければ手取りは減りませんが、この先ずっと収入を増やせず、老後の年金も手薄になります。夫の病気や失業、離婚などのリスクを考えれば、被扶養者にとどまる選択は家計を不安定にします。こうしたことが十分に理解されれば違う行動になるのではないでしょうか。
なるほど、広報をしっかりやれば解決する部分もありますね。
その通りです。厚生労働省は将来の年金予想額を試算できる公的年金シミュレーターをオンライン上で提供しています。働き方の違いで年金額がどう変わるかをグラフで確認できます。シミュレーターを活用した主婦パートへの説明を企業に求めていくのも一案でしょう。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は年収の壁問題には根本的な解決策が求められるというお話を伺っております。しかしこの年収の壁問題は誤解に基づいて批判をする人も多いということですが、他にも誤解されている点はありますか。
誤解というべきか分かりませんが、年収の壁問題の本質は強調されているような主婦パートの収入逆転や就業調整ではありません。人手不足の今でこそ企業はパートが壁とされる厚生年金などの適用基準を超えて働くことに前向きですが、過去の経緯を振り返れば適用基準はむしろ企業が働き手をそれ以上働かせず非正規雇用に押し込めるラインとなってきたのが実情です。厚生年金や健康保険はもともと正社員を主たる対象としてパートなど非正規雇用の多くを除外してきました。厚生年金などの保険料は企業と本人が半分ずつ負担しますが、企業は非正規なら保険料負担なしで雇えるので、バブル崩壊後の不況下で正社員を減らして非正規に置き換える動きを助長したとされます。 夫に扶養される主婦パートは困らないかもしれませんが、その他の非正規の人は低賃金を強いられる上、国民年金などの割高な保険料を払って手薄な給付しか受けられません。このように企業に非正規雇用を先行させ、雇用のあり方を歪めていることこそが年収の壁問題の本質なんです。
年収の壁が非正規雇用を増やす誘因になっているのは問題ですね。抜本的な改革のためにはどうすればいいのでしょうか。
雇用に中立的な制度とするためには、企業にとって非正規を雇えばお得という状況をなくす必要があります。つまり労働時間や収入、雇用形態が違っても企業には同じように保険料負担を課すということです。そうなれば企業は雇った人により長く働いてスキルアップしてもらおうとするはずです。賃上げと生産性向上の好循環が起き、主婦パートも厚生年金加入の壁を軽々と超える収入が得られるでしょう。保険料の補填といった小手先の手段で壁越えを促すのではなく、それが目指すべき姿ではないでしょうか。
はい。それでは次の年金改正に向けてどんな対応策が検討されているんですか。
厚生年金などの適用対象をさらに拡大することはほぼ共通認識となっています。適用基準、つまり壁ですけど、これを引き下げていって壁の手前に残る人を減らそうというわけです。年収106万円の適用基準に関する企業規模要件、今は従業員100人を超える企業となっていますが、これを撤廃して全ての企業に当てはめること、また今は個人経営の飲食店や宿泊業などは非適用となっているのですが、これも見直す方向です。同じような仕事なのに企業規模などによって適用状況が変わるのは不合理ですから、妥当な措置でしょう。その上で厚生労働省は106万円の壁対策として、壁越えで収入の逆転が起きないように直後の保険料負担や将来の給付の在り方について複数の選択肢を示しています。負担を軽減する代わりに給付を減らすか全額給付するかなど、さまざまな組み合わせが可能ですが、どれも不公平感が残ったり新たな壁が生じたり給付が手薄になったりと、完璧な選択肢はありません。壁越え後の保険料減免で片付けるのは無理があり、根本的な解決のためには壁の手前にアプローチする必要があります。年金改正を議論する審議会ではそうした提案もなされています。
具体的にどのような提案ですか。
一つは慶応大学の健城義和教授が提唱する厚生年金ハーフです。厚生年金などの加入対象にならないパートなどへの対応策で、これまで通り非加入として保険料の本人負担は求めませんが、企業には加入者と同じ保険料率で負担してもらうという案です。老後は企業負担分に対応する半分、ハーフの厚生年金を支給します。これで企業にとって非正規を雇えばお得という状況が解消されます。主婦パートにとっては今と同じ厚生年金などの適用ラインで本人負担が生じるので壁は残ります。しかし企業はせっかく保険料を負担するのなら、より長く働いてもらおうとするし、主婦パートも厚生年金などへの加入のメリットを十分に理解すれば、これを超えることに躊躇しなくなるはずです。労使双方から非加入にとどまろうとする誘因がなくなれば、自然と壁問題は解消すると見られます。
なるほど。他にも提案はありますか。
大和総研の是枝俊吾主任研究員は、すべてのパートに厚生年金などを適用することを提案しています。労働時間や収入に関わらず企業負担を課す点では厚生年金ハーフと同じですが、本人にも保険料負担を求めて給付を厚生年金フルとする点が違います。そのままだと自営業者などが加入する国民年金の保険料より少ない負担で基礎年金に加えて厚生年金も受け取れるという不均衡が生じるので、その調整措置も合わせて提案しています。ちょっと制度が複雑ですし、本人負担が増える人が相当数に上るので理解を得るのは大変かもしれません。いずれにしても企業が雇うすべての人について企業負担を求めることがポイントで、本人負担や給付のあり方については制度の分かりやすさや公平性の観点から議論を深めてもらいたいですね。
被扶養者の保険料を免除している今の制度、これが壁を生み出す背景になっていると思いますが、見直す必要はないんでしょうか。
はい、この制度は1986年の基礎年金の創設に合わせて導入されました。目的は女性の年金権の確立です。それまで専業主婦は国民年金への加入が任意で、加入しなければ自分の年金を持たず離婚などで困窮することが問題になっていました。当時は女性の働く環境が整っておらず、専業主婦世帯が主流だったので、社会情勢に合った措置だったといえます。しかし今では共働き世帯が主流となり、その必要性は薄れて、むしろ女性の就労を抑制する仕組みとなっています。また専業主婦優遇との批判も根強くあります。過去にも見直しが検討されましたが解決に至らず、厚生年金などの適用拡大によって徐々に該当者を減らす方策が取られているのが現状です。厚生年金などの適用拡大をさらに進め、現状案や是枝案のように企業負担を全てのパートに課していけば、被扶養者にとどまるパートは相当に減ると考えられます。残るのは育児や介護、病気などで本当に働けない人に絞られてきます。そうなれば不公平感も和らぐのではないでしょうか。この制度を前提に生活設計をしてきた家庭も多いですから、一気に廃止するといった強硬策は妥当ではありません。最後まで残る被扶養者についても、保育サービス、介護サービスの充実などの支援策によって減らしていくことを考えるべきでしょう。
はい、林さんありがとうございました。読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。